耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1166回6月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、男性リスナーの皆さん、ちょっとね、定規を出してみてください。出したらですね、78ミリの長さのね、線を引いてみてほしいんですね。はい、78ミリです。引いたらですね、自分の年齢よりも先の部分、つまり僕の場合27歳ですので、27ミリ以降のね、線を全部太くこうビーッと塗ってみてほしいんですよ。今42歳だったら42ミリ以降とかですね、78歳だったら塗る場所ありませんね。ということでですね、これ何かと言いますと、この太く塗った部分が皆さんの残りの人生なんだそうです。はい、残りの人生時間。日本人男性の平均寿命は約78歳というわけで、そこから考えると、この太く残った部分というのが皆さんの、持ち時間です。はい、というわけで皆さん、この残った時間の中でね、自分の成し遂げたいことを達成できそうですか？というわけで今回は時間術の本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、ソフトバンククリエイティブより出ております永田豊司著、結果を出して定時に変える時短仕事術という本です。まずは著者のご紹介ですが、永田豊司さん、知的生産研究家、新規事業プロデューサー、そして株式会社ショーケース TV 取締役 COO の方です。経歴としてはリクルートに入社して、漫画やアニメ関連のコンテンツビジネス、デザインやコンピューターグラフィックス関連の専門誌事業を経験し、様々な、ね、新規ビジネスを展開して、2005年より企業の e マーケティング改善事業に特化した新会社ショーケース TV を共同設立しています。現在はですね、このショーケース TV の取締役、最高執行責任者として経営全般に携わりながら、次々と新しいウェブサービスの開発を行ってまして、仕事術に関する書籍もね、多数出版されています。フレームワークに関するものなんかが多いですね。で、そんな永田さんが今回書かれたこちらの本なんですけれども、テーマはこんな感じです。時間管理術、知的生産術のノウハウを紹介する。はい、というわけで、ノウハウ本にね、分類できるでしょうか。ちょっとね、内容を紹介してまいりましょう。まずですね、こちらの本、結構情報量多いんですけれども、ものすごくね、見やすいようにこうデザインや構成が凝っています。基本的に一つの項目を見開きで解説するというですね、こうノウハウ本にありがちな、わかりやすい、見やすい構成なんですけども、左ページにテキスト、そして右ページにテキストの内容を簡潔にまとめたイラスト、もしくは表というのがついてましてですね、この右ページが非常に見やすいんですね。またテキストの方もですね、重要なそのワードとか重要なセンテンスはですね、波線が引かれてまして、もう早速こう自分で線を引く必要がないという、この本読むときもそもそも時短ができるようになっているというですね、なかなか痒いところに手が届く一冊です。で、本全体として全9章構成になってまして、前半3章が時間や仕事についてのマインドの紹介ですね、こういう風に考えましょうとか、こういうことを考えましょうというお話で、後半の6章がですね、具体的なその実践方法というのを紹介しています。で、時短仕事術っていうタイトルですけども、一口に時短仕事術って言ってもね、いろんな要素があるんです。スケジュール管理、隙間時間の効率的な使い方、生産性を高める習慣術、ツールの使い方、本当いろんなことを網羅しています。で、ちょっとどんな本だかって皆さんね、まだ想像つかないと思いますので、具体例をね、少し抜粋していこうかなと思っています。まず最初に抜粋したいのが、トゥードゥーリストのありがちな問題点という項目です。時間管理術とかね、仕事術でおなじみのツール、トゥードゥーリスト。もうこれ普通に書いてる人多いと思うんですけどもね。これについてちょっとクイズを出してみます。やることを箇条書きにした、こんなトゥードゥーリストがあったとします。ちょっと読んでみましょう。6月28日、トゥードゥーリスト。1、A 社に折り返し電話連絡。2. B 社への提案書作成。 3. C 君への業務引き継ぎ。 4. 業務改善プロジェクト。 5. ビジネス英語の勉強。 6. ブログの更新。 7. 映画の前売りチケットを買う。 8. D さんの送別会、9、来年の家族旅行の計画、10、体力アップの運動。はい、まあ本来目で見るものなので、ちょっと音で聞いたら聞きづらかったかもしれませんけど、この10個のねトゥードゥーリストが並んでいるわけです。まあ勘のいい皆さんはすでに問題点気づいたかもしれませんけども、何が問題なのかちょっと見ていきましょう。ちなみに正解は一つだけじゃありません。まずはですね、目的の異なるものが混在している、これが一つ目の問題です。まあ確かにトゥードゥーには違いないんですけどもね、ちょっと見るだけでも仕事と自己投資とプライベートが混ざってますね。映画の前売りチケットを買うとかね、A 社に折り返し電話連絡っていうのが同じところにあるのはやっぱり分かりづらいですね。で、次の問題点はですね、1日限りのものと定期的なものが混在している。例えば A 社に折り返し電話連絡ってのは毎日しなくてもいいわけです。ですが体力アップの運動は毎日しなきゃダメなものですね。これもね、リストが混乱する要因となっています。で、3つ目の問題点。タスクの大きさがバラバラ。はい。だいたい何分ぐらいで終わるのかわからないものが結構いくつかありますね。例えばさっきも言いましたけど、折り返し電話連絡。まあこれだいたい3分から5分あれば十分でしょう。でも提案書の作成はやっぱり時間がかかります。業務引き継ぎに至っては多分日にちがかかります。というわけでですね、だいたいどのぐらい時間がかかるのかってのがまとまっていないので、これも取り掛かりづらくなっていますね。で、4つ目の問題。具体的でない。これは例えば英語の勉強とか体力アップの運動ってのは実際何をするのと、そういうお話なんですね。体力アップの運動って言ってもね、鉄アレイちょっと持ち上げるだけとかね、なんか100倍の重力に耐えて自分のエネルギーで打ち返すとかね、いろいろありますからね、最後やらないと思うんですけども。で、最後の問題点5つ目、締め切り所要時間が不明瞭。はい、デッドラインが分かりません。というわけでですね、これいちいちデッドラインをね、書かなきゃいけないんですけども、それもできてないので、多分このトゥードゥーリストだとできないまま次の日に回してしまうものがたくさん出てくるんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、さっきご紹介したのは問題だらけのトゥードゥーリストでした。で、これをね、仕事の効率を良くするための、リストに変えるには、どうすればいいのかっていうのがですね、本書ではご紹介されてまして、まあ今言った問題点をもとにですね、このトゥードゥーリストを書き換えるんですけれども、これはぜひ視覚的に見てほしいので、皆さんちょっと本の方を見てみてください。あ、なるほど、こうすればスッキリだっていうね、感じになっています。で、一応繰り返しになりますけど、このトゥードゥーリストの具体的な分類方法としては、具体化、細分化、数値化、この3つをね、覚えておいてください。例えば具体的でなかった英語の勉強と運動なんかはですね、教材テキストの第1章を読むとか、夜のジョギング3キロ走るとか、そういう風に書けば具体的になります。また細分化というのはですね、この場合はそうですね、業務改善プロジェクトとかね、そういったものに役に立つんじゃないでしょうか。業務改善プロジェクトってすごい長いスパンで考えなきゃいけないんですけども、だから最初のうちはですね、改善プロジェクトの全体スケジュールを作成とすれば、タスクを小さくできるし、なんかできそうな気もしてきます。で、数値化というのはですね、各タスクを実行するにあたっての、想定所要時間を書くといった具合です。そうするとですね、隙間時間とかもうまく利用できるようになります。あ、そっか、じゃあここでちょっと待ち時間が発生するから、このうちに A 社に折り返し連絡入れちゃおうとかってできますね。なので、そのトゥードゥーリストの脇にですね、何分とか、何時間とか、そういう風に書いてみてください。ではもう一つ、面白い時短術、ご紹介しようと思います。知的生産性が劇的に高まるストップウォッチ仕事術。これはなかなかね、この本ユニークな部分かなと思ったんですけど、あんまり見たことないんですよね。例えば皆さん、メールの返信って何秒もしくは何分でできるか自覚ありますかね。僕自覚なかったんでハッとしたんですけども、例えばメールの返信、あ、こんなん5分ぐらいあれば書けるかなと思って書き始めたら30分経過みたいなね、そういう状況って皆さんあると思います。僕もね、結構あるんですよ、そういうこと。で、まあ、ドラッカーの言葉に何時の時間を知れなんてものがあるんですけども、まあ自分がどんなことにどのくらいの時間を費やしているのかっていうのをね、把握するのは結構重要だと思います。で、把握してる人意外に少ないと思うんですね。むしろ逆に自分はこの作業にはこれだけの時間がかけられるんだとか、このぐらいの時間でできるんだってのが分かっていると、時間管理もしやすくなるというわけです。なのでこの本の中ではですね、例えば、朝すべてのメールをチェックして返信し終わるまで、 依頼を受けて見積書を作成するまで、業務報告書を書き上司に提出するまで、こういった時間をですねストップウォッチで測ってみてくださいっていうふうに書いてあるんです。で、何度も測ってみると、だいたい平均値も出てくるのでね、数値化するとだいたい自分の使える時間というか自分のその時間が分かってくると。これはねやってる人いないんじゃないかなと思って、まあ、ぜひねゲーム感覚で試してみてほしいテクニックだと思います。では、そろそろまとめに入りますけども、こちらの本、まあ、時短仕事術とありますけども、まあ、時間管理以外にもですね、まあ、こうするとちょっと仕事が早くなるよといういわゆるそのなんでしょうね、仕事術、普通の仕事術もたくさん載っていまして、内容としては幅広いです。ですがさっきも言ったようにですね、左側がテキストで右側がイラストもしくは表というですね、非常に読みやすい構成、速読にも向いていますので、今現在ちょっと仕事遅いんだよなとか、忙しいからもうちょっとこう仕事の質を上げたいと思っている方は、まあその仕事の取扱説明書的にね、読んでみてはいかがでしょうか。きっと皆さんのね役に立つ部分はあると思います。新刊ラジオ的にはこのトゥードゥーリストの改善とね、ストップウォッチによって自分の時間を測ってみるっていうのをちょっとやってみてくださいというふうにお勧めさせていただきました。では、書籍情報です。結果を出して定時に帰る時短仕事術、永田豊史著、ソフトバンククリエイティブより税込み1500円で発売中です。というわけで、今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうかね。時短仕事術、まあ、ぜひね皆さん自分のね時間を短縮する、効率よく仕事ができるビジネスパーソンになってほしいと思います。では関連書籍のご紹介です。今回は2つ、新刊ラジオ第1104回2010年4月16日号、残業ゼロ、時間と場所に縛られないクラウド仕事術、とにかくすぐやる人の88 tips。これはまあ段取りとかね、IT のその仕事の効率化なんですけども、まあ、ぜひ聞いてみてください。もう一つが新刊ラジオ第1063回2010年2月27日号、実践するドラッカー思考編、一流の仕事をなすプロフェッショナルのワークブック。なぜここでドラッカーかと思うかもしれませんけども、まあ、ドラッカーもやっぱりですね、その効率よく仕事しましょう的なことを言ってるのもありまして、さらにこちらの方はですね、今回紹介した結果を出して定時に変える時短仕事術の参考文献としても挙げられてるので、まあ、ぜひ押さえていてほしいなと思ったわけです。これらはですね、今回の新刊ラジオのページにリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ新刊 JP にこの新刊ラジオのページ見に来てください。新刊 JP へのアクセスは新刊 JP もしくは新刊ラジオと各種検索サイトで、検索してください。皆さんのご来訪お待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。